特集、地域で育てる、4ページ。子どもたちを育てるのは、親や家族、学校だけではありません。地域に住む私たちもその一人。地域と学校が子どもたちの未来を一緒に考え実行する、地域に開かれた学校の取り組みを紹介します。放課後が待ち遠しい。こんにちは。12月6日の放課後、アスカの小学1年生が校内にあるふれあいホールに集まってきました。これから始まるのは放課後子ども教室、学びーや。この日の内容はファブリックツリー作りです。青や赤、緑など3色の小さい布を三角形のスポンジに差し入れ、カラフルなクリスマスツリーを作ります。お箸をまっすぐにしたら入れやすいよ。次は薄い色の布を入れてみよっか。自分たちの力でツリーを完成させようと試行錯誤する姿をそばで見守るのは、教室を運営する地域の皆さんです。8人のメンバーで教室を運営しています。企画から材料の買い出し、キット作り、当日の準備までをすべて私たちが担当。当日は子どもたちの自分で考える力を育むため、自由な発想で工作できるように見守りに徹していますと、リーダーの飯田正明さんは話します。学びーやは学びを得る場。毎週月曜日に開催される学びーやには、小学1年生から6年生の103人が登録しています。子どもたちは、オセロやKスポーツ、工作などを楽しんだり、宿題をしたり、異学年、別クラスの友達や地域の人と交流しながら2時間ほどを過ごします。ここは、子どもが楽しめると同時に学びを得る場所。私たち地域住民は子どもが成長する場づくりを担っていると思っていますと、飯田さんは話します。いーちゃん、見て、できた。嬉しそうに完成したツリーを飯田さんに見せる子どもたち。学びーやは習い事や学童、友達の家などと同じように、子どもたちの居場所の一つになっています。道を歩いていると、いーちゃん、こんにちは、と話しかけられるようになりました。地域に年の離れた仲間ができた気がして嬉しいです。子どものためにではなく、一緒に楽しみながら活動を続けていきたいですね。アスカの小学校校長、小野武史さんのコメント。学びーやに参加した子どもたちからは、楽しかった、またやりたいと聞いています。保護者の皆さんからも、子どもが毎回楽しみにしていると好評です。地域の皆さんが主体的に動いてくださるので、ありがたいですね。参加した津田春樹さんのコメント。ファブリックツリー作りは初めて。スポンジの横に布を入れるのが難しかったけど、楽しかったです。家に帰ったら玄関に飾ります。写真が8枚あります。1、2、5。ツリー作りに挑戦。色とりどりの布をツリー型に押し込みます。3、いーちゃん。愛称で呼ばれて児童と会話する飯田さん。4、子供たちが元気よく教室にやってきます。6、子供だけでは難しい作業は大人の出番。説明、ツリーを作っている大人の手元を4人の子供が見つめています。7、完成品。一つとして同じ作品はありません。8、 仲良しメンバーでピース。楽しかったと笑顔で帰っていきました。説明。子供たちが完成した手作りのファブリックツリーを掲げて笑っています。写真終わり。
誰もが子育てに参加できる時代。地域の皆さんが学校で活動する姿は市内各校で見られます。単なる近所の人ではなく、子育ての主体者として子どもと関わっています。複雑化する子どもの環境。子どもたちの生きる力は学校だけでなく、地域社会とのつながりや信頼できる多くの大人との関わりを通して育まれるものです。しかし、核家族化や居住形態の変化で、地域と家庭のつながりは弱まりました。さらに、ニーズの多様化などにより、学校も多くの課題を抱えている状態。そこで、地域、保護者、学校が協力して子どもを育てようと、令和3年度に本市の全小中学校でコミュニティスクールが始まりました。地域一体で育てる仕組み。コミュニティスクールとは、学校運営協議会を設置した学校を指します。協議会のメンバーは、学校長が推薦し、教育委員会が任命した地域住民や有識者などで、学校運営や教職員の任命に意見を述べる役割などがあります。つまり、地域の皆さんがどのように子どもを育てたいか、そのためにはどうすればいいかを考え、意見するなど、学校運営に権限を持って参画できる仕組みです。協議会と一体的に進めているのが、地域学校協同本部。学校の花壇整備や通学路の見守りなど、地域住民や団体などがネットワークを作り、子どもたちの成長や学びを支える体制を指します。学校と地域が、子を育てたいを共有し、一緒に子どもを育むパートナーとして活動しています。学校と地域の共同イメージ一例。図で示されています。学校運営協議会、担い手は地域住民、保護者、有識者など。学校運営協議会の三つの役割。一つ、学校運営の基本方針の承認。一つ、学校運営について意見を述べることができる。一つ、教職員の任用に関して意見を述べることができる。これと、地域学校協同本部があります。担い手は、地域ボランティア、保護者、団体など。このうちの一人が、地域コーディネーター、学校と地域をつなぐ人。となっています。学校運営協議会と地域学校協同本部が一体となって連携、協同と書かれています。写真があります。学校運営協議会では学校予算や地域学校協同本部の活動紹介などを行います。説明。学校の会議室のようなところで会議をしている様子です。9人ほどの人が机を囲んでいます。写真終わり。インタビュー。令和2年に先行してコミュニティスクールになった飛鳥の小学校。同校運営協議会の会長に、学校と地域がどう変わったかを聞きました。吉井忠夫さん。学校を知って楽しむ人が増えました。以前に比べて学校に協力する人や子どもに関心を持つ人が増えました。これまで地域の大人は 学校で誰が何をしてどんな教育をしているかわからないといった状態でした。コミュニティスクールが始まり、地域みんなで育てる当事者意識が根付いてきたからでしょうか。地域の皆さんは、今はこんな勉強してるんだといった気づきが得られているようです。これが私も何かできるかなにつながり、子どもの学びに役立つんだと思います。子どもとの活動を通して、童心に帰った生きがいになると楽しむ様子も見られますし、良いことです。今後も学校に関心を持つ人がもっと増えてほしいです。学校と地域が共に動く。地域と学校が関わる活動の一部を紹介します。生駒小学校校長石村義秀さん。子どもが好きが原動力。放課後子ども教室小玉生駒小学校。小玉は宿題をする自習時間やイベントを楽しむ放課後の居場所です。スタッフは主婦や民生委員、学生など様々。皆さんの地域のつながりで、日本語に困っている海外からの転入生が助けられたこともありました。英語を活用する場が欲しかったという人を紹介してもらい、授業のサポートをしてくれています。子どもたちを大切に思う気持ちが、学校現場の助けになりました。こんな例はもっとあるはず。いろいろな人が関わることで、子どもたちの学びはさらに広がり深まるのではないでしょうか。萩原町自治会長西澤富夫さん。地域に出向いて地域を知る。地域クリーンアップ活動。生駒南中学校。年に一度、中学生が自治会ごとに分かれて地域に出向き、きれいにする活動です。私たちは向山公園で落ち葉を清掃。生徒は住んでいる地域で活動することで、自治会館の場所や中の様子を覚え、どんな人が住んでいるかなどを知れます。そうすることで、こんな人たちが自治会を運営しているんだ。この地域にはこんな子たちが住んでいるんだ。など、お互いに安心感が生まれるんです。一緒に清掃に取り組むことで地域の仲が深まり、協力しながら街づくりするきっかけにもなるでしょうね。地域ボランティアの磯崎武雄さん。街の多くの魅力をみんなで集め発信。羽ばたきタイム。生駒南第二小学校。羽ばたきタイムは縦割り班の児童と地域ボランティアからなる10班で、校区の魅力を発信するアプリ、二所ロボくんの情報を収集する活動です。私の班のテーマは竜田川。竜田川に行き、橋の長さや川辺の生き物、ゴミを調査します。活動を通して子どもたちは地域を深く知ることになり、それが地元愛につながります。さらにデータが二所ロボくんに入れば、時が経って地域が変わっても、思い出が記録として残ります。元気な子どもたちについていくのは大変ですが、一緒に町の記録を残していきます。一部小学校区市民自治協議会やまびこネットワーク代表清水康之さん。通学路は教室、ニコニコ挨拶デー、一部小学校。毎月8日、児童会の子どもたちと民生委員、児童委員や老人クラブ、保護者などの地域の団体が、校門前や通学路に立ち挨拶を交わしています。もともとは各団体がそれぞれ道に立っていましたが、地域で一体の活動を始めました。活動していると話しかけてくれる子もいます。 忘れ物を相談してくれた子には、忘れ物はどうしたらいいかな。通学中に捕まえた虫を見せてくれた子には、どんな虫なん？などと声をかけるなど、見守るだけではなく、通学も学びの時間になるように心がけています。他市事例紹介。コストや味を考えた商品開発、企業との交渉など、学校では学べない取り組みで、地元の資源を名家に進化させた富尾中学校。生徒と中心になって活動した富尾中学校区地域教育協議会の皆さんに活動への思いを聞きました。地域かける学校かける企業で誕生した地元名家、富より団子。まだ団子ありますか？油と香ばしいごまの香りが漂う奈良市立富尾北小学校の家庭科室。多くの保護者が同地域の名産品富より団子を求めて列を作りました。富より団子が誕生したのは11年前。富尾中学校が文部科学省委託事業社会教育による地域の教育力強化プロジェクトの一環として、学区ブランド産品開発プログラムにモデル校として選ばれました。このプログラムは地域住民との連携事業を推奨していたことから、古代米を使った富尾のお菓子作りに地域と一緒に挑戦。何度も試作を重ね、6ヶ月かけて団子が完成しました。パッケージデザインや販売ルートの確保、製造メーカーへの持ち込みも協力して実施。協力してくれる人や企業を探したり、生徒がアポイントを取る前の下準備は手伝いましたが、ここまでたどり着いたのは生徒の力。学校の授業ではできない経験を通して、彼らが社会で生き抜くための役に立っていると思います。と、協議会のメンバーとして子供を見守り続けている植木戸英子さんは話します。販売して11年、もっと多くの人に味を知ってほしい、と奈良市長に生徒自らプレゼンして給食のメニューに入れてもらったり、コストを抑えるため、2食だった団子を1食に統一したりするなど、ソウルフードであり続けるために今も試行錯誤しています。地域と学校がつながることで特産品が誕生し、地元愛を育むきっかけにもなりました。私たちも生徒と関われる日々をとても楽しんでいます。今後も生徒や学校、メーカーと協力して、販売を続けていきたいですね。写真6枚。写真1、香ばしいごまともちもちの団子にサクッとした旧月ヶ瀬村、奈良市。旧月ヶ瀬村産古代米がアクセント。地元スーパーで冷凍販売しているのでいつでも食べられます。写真2、富尾中学校区地域教育協議会の皆さん。左から、若林恵美子さん、山上博子さん、加藤邦子さん、植木戸英子さん、吉岡彩子さん。写真3、11月25日は富尾北小学校で販売。写真4、予約表を見て悩む吉岡さんと山上さん。もう在庫がない。用意した数では足りず、在庫を取りに富尾中学校に戻りました。写真5。中学生はみんな素直でとっても可愛いんです。それに気づけたのが、この活動に参加してよかったと思うことの一つです。と話す植木戸さんと加藤さん。写真6。買いに訪れた小見幸恵さん。口コミで聞いていて前から気になっていた団子を初購入。家族で楽しみます。 写真終わり。十人十色の地域の力が豊かな社会を築く。地域と学校が関わることで子どもたちや社会は何が得られるのでしょうか。奈良県 CS アドバイザー、コミュニティスクールアドバイザーの新谷明美さんに話を聞きました。新谷明美プロフィール。富尾中学校 PTA 役員から地域コーディネーターに就任。富尾中学校区地域教育協議会総合コーディネーター。2019年地域学校共同活動の推進に係る調査研究、コンサルタント派遣事業にも参加。プロフィール終わり。ちょっと先の未来のために。将来皆さんが暮らす社会を作り上げていくのは今の子どもたちです。誰にでも優しい社会になっているのか、弱い人を切り捨てる厳しい社会になっているのか、これは100年先の話ではありません。今の大人が年老いた時や、皆さんの子や孫が社会に出始めた時、そんなちょっと先の未来をより良くする責任は、人ごとではなく、すべての大人が担うべきではないでしょうか。通学途中に子どもたちが事故や事件に巻き込まれることが増えた時期がありました。学校は門を閉ざし、学校の中だけで子どもたちを守ろうとするスタイルが当たり前だった時期も。しかし、子どもたちの安全を完全に保障することは難しく、先生や保護者の負担も増えました。そこで改めて地域の力が必要だと認識され始めたんです。安全面だけではありません。子どもたちは様々な大人と関わることで、あんな大人になりたい、あんなことができるようになりたい、という憧れが芽生えます。そうすれば、日常の勉強もいい成績を取るから、なりたい自分を目指すためなどに変わります。そうして複雑化する社会で生き抜く力を身につけていけると思うんです。地域と共にある学校へ。子どもたちと関わることは、地域の皆さんにとっても良い影響があります。子どもたちや学校からのありがとうに充実感をもらえますし、新しいつながりも得られます。全国各地で学校と地域の大人が子育ての目標を共有し、一丸となって子どもを育てるための仕組みとして、地域と共にある学校づくりが始まっています。閉鎖的な部分があった学校を拠点とした地域の輪に一歩踏み込むのは勇気がいるかもしれません。そんな時はまず学校や学校に関わるご近所さんに声をかけてみてください。そして無理のない範囲で構いません。学校とこんな風に子どもたちを育てたいを共有し、子どもたちを一緒に育てていきましょう。あなたのパワー、大歓迎。学校によって地域の皆さんの活動や役割は様々。何をやってるの？特技はないけど子どもたちの力になりたい。などでも大丈夫。学校での活動に興味があれば、住んでいる校区の小中学校に問い合わせてください。写真があります。教育指導課課長補佐、花山光一。花壇の花植えやミシンを使う授業の補助、昔遊びなど、様々な活躍の場があります。との吹き出しがついています。特集へのお問い合わせは、教育指導課。電話 0743-741111。内線2701。